皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマはゆっくり育つ子どもたちです。お話を伺うのは調布心身障害児者親の会みんなのサポートネットの新藤美沙さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは新藤さんご自身の紹介を少しお願いします。
はい、新藤美沙と申します。
はい、
私は3人子供がいるんですけれども、22歳の長男そして19歳の女の子が2番目の女の子が、自閉症で知的障害があります。
はい、
で一番下がなぜか大変年が離れてまして、はい、今年6歳なんですけれども、
はい、幅広いんですね。
そうですね3人兄弟を育てています。
はい、そして、この調布心身障害児者親の会、
はい、
みんなのサポートネットにも参加していらっしゃるんですよね。
調布の親の会っていうのはもう50年近い歴史がありまして、で最初は16人のお母さんが集まって、親子で、歩み教室という歩みの会とかいう感じで、はい、サークルを障害児を持つ親子のサークルを作ったところから始まっているんですね。
そんな歴史があるんですね。
でその歩みのグループは歩み学園というふうに市が引き取って、今子ども発達センターになってますけれども、そういうグループになりまして、はい、でお母さんたち暇になっちゃったので、じゃあ相互援助というか懇親サークルを作りましょうということで、親の会を作られたということなんですね。でそのみんなのサポートネットっていうのはその親の会も NPO になりましたので、会員であるかどうかをかかわらず地域の方に対して、例えばその先輩ママの話を聞くとか、講師を読んだ学習会などを企画してどなたでもご参加いただいて、やっていこうということで始めたものです。
いやそんなに歴史があって、歩み学園というのはねお名前ご存知の方多いですよね。そこから今またさらに発展した形になっているんですけれども、でも親が暇になっちゃったとおっしゃいましたけど、決して暇でもね、ないとは思うんですけれどもこの中でそのいろんな助け合いとか支え合いとかが、されてきたんではないかと思うんですが、実際、このところその新藤さんがお関わりになっている中で何かこんなエピソードがあったとか、お母さんたちの様子とかありますか？
そもそもその歩み学園に入られてから知り合うというのが昔のスタイルというか、それまではそれぞれ孤独に過ごされていて、お友達作る機会がないという、まだね1歳2歳の頃なので障害がはっきりわからないとか、あるいはその今軽度発達障害と言われてますけれども、知的には問題ないけれどもちょっとその発達の特性があるとかっていう場合だと、その本当に孤独なんですよね。
ちょっと育てにくいとか、
そうですね、
ちょっと馴染みにくいとかっていう子もいるんですよね。
で、その普通に育っていく方が多いんですけれども、育てにくいっていうその悩みはお持ちの方がいらっしゃるということで、その地域で例えばちょっとお茶会があるんだよって、育てにくい子がテーマなんだよっていうことで来てくださった方がいらして、でそこでこうそのすごくこうなんかこう自分の名前もちょっと言いたくないなっていう感じで、やっぱりすごく閉ざした感じで、当然なんですね、
名前さえ言いたくない。
そうですね、
でも来てくださっただけで、
そうですね、だから私たちもその自己紹介してくださいとかは言わないで、いろいろこうお話をして、で、それだと本当の雑談になってしまうので、いろんな先輩ママの体験談を最初にちょっと30分ぐらいして、でそこの中には重度の障害のお子さんをお持ちの方もいれば、通常学級に行ってちょっと苦労されてるけれども、とてもその知的に高いし、例えばピアノがすごい上手でみたいな、そういうお子さんをお育ての方とかもいて、そういういろんな話を聞くことで、ここは私が来ても大丈夫だったんだって思われると、すごくお友達もできて、そうするともうすごい自分のことをバーッとお話になって、
ここでは行ってもいいんだって で、ね、でもそういう場を進藤さんたちがまあ常にこう持ってらっしゃる
ということですよね。提供しようとしているんですね。
それはあの進藤さんご自身の経験にも裏打ちされているわけですよ ね、そうですね。ご自身もそのお子様がやっぱりハンディがあるって分かった時には、やっぱり最初はショック受けますよね。
あのうちの子は自閉症なんですけれども、で、まあ、もちろんあの知的障害もあるんですが、すごく重度っていうわけではなかったので、できることもいっぱいあって、他の子よりもできちゃうこともあって、で例えばそのジグソーパズル2歳で50ピースぐらいも簡単にできて、
すごい。
でしかもこれはちょっと自閉症だからあの本当は普通の人とは違うんですけど、裏向きの白でもできるんですよ、形だけで。でそれで私その話今聞いたらちょっと怪しいっていうふうに思うかもしれない。ちょっとその、できすぎっていうことはどっかが落ちてる可能性があるなとかね、思うこともある、まあ、そういう才能のある人ってのはいるので、全部できる人もいるでしょうけれども、うちの場合はその分言葉がすごく遅かったんですね。それで、そういう中でうちの子はでもできるし、でもダメだし、どうしよう、相談した方がいいのか、でもなんかものすごく怖いこと言われそうだなっていうことで、もうなんか医学書見たりとかいろいろ本屋さん立ち読みしたりとか、
できれば自分で解決したいみたいな。
そうです、そうですね。でその時にこうちょっと近くに行ける人とかもなく、もうだから相談するとしたらあの保健所とかっていうふうに思ってると、やっぱりちょっとそこが敷居が高くて、
そこに行ったらもうなんか終わりみたいにちょっと思っちゃってます。そうそうです
ね、あの本当に死刑宣告かなみたいな思っちゃうので、とんでもないんですよ、皆さんそんなことはないんですけど、そういうふうに思ってしまったりしたので、あのそこはこう何ヶ月も3ヶ月ぐらい相談しようかどうしようかってこう悩んでいて、あの実家の両親にも話せず、で主人も大丈夫じゃないとか言って、あんまり
取り合ってくれなかった。
そうです、本当たった一人っていう感じでしたね。でそれでまあ勇気を出してというか、もうやっぱりあまりにこれちょっとあの、うちの子の場合は言葉出てたのに消えていったんですね。こういうタイプの人いるんですけど、喋らなくなっていってしまったので、おかしいと思って保健所、今保健センターですけど、相談したらすぐ病院に行ってくださいって言われて、でそれでまあすぐには診断はつかなかったんだけれども、あゆみ学園に通ったらどうですかっていうふうに言われたという経緯なんですね。
結構紆余曲折があったんですね。で苦労されたんですね。
でその時にやっぱりあゆみ学園の今すごくもう本当に私はすごくいいところだし、あのものすごくいい思い出がいっぱいあるんだけれども、行ったことない段階では本当にどんなとこなんだろうと思って、それでこう行くのも嫌だしっていう、そういうことがあったんですけれども、行ったらしぶしぶながらでもこういろんな話を聞き、そこでこう友達がすごい顔見知りとかができて、それである時こうそのみんなでどういう理由でここに来たかって話をした時に、もうみんな全員号泣して、それででも同じだよねみんなって、子供のタイプはいろいろなんですよ、足の人もいれば 足歩けない方もいれば、あの何でもできるんだけどちょっとすごい多動でとかいう人もいれば、いろいろなんだけどみんな同じだね、この思いは同じだねって、そこのなんて言うんでしょうね、なんかすごい救われた感じっていうのは忘れられないですね。
すごいいい経験しましたね。それが今の活動につながってると思うんですが、です、ね、実際もお母さん方も来て、じゃあそのすごく救われる方も多いと思うんですけれども、あの同時にそのハンディがあるからこそね、今のような経験もされたのかもしれないなってちょっと思ったんですが、子育てしている中で、その今普通のね健常の赤ちゃんを育てていても孤立してるママもいるし、悩んでる人もたくさんいて、まあ同じかなって今ちょっと思ったんですけれども ね、であの、まあ、そうは言ってもあの参考までにですね、そのハンディがあるからこそ気づけた部分、そういうのを伺った中で、あの子育てに生かせることがあればと思うんですが、何かこう気づけたことってありますか？
あの私はだからその子どもの障害が分かった当初は、先輩のお母さんとかが、いやもうこの子がいるからあの私は こんなに豊かな人間になれたとかっていう話聞いて、素晴らしいけどちょっと綺麗事だなって思ってたとこがあるんですね正直
ですか
っていうか、あの要するに自分はやっぱり普通になってほしいっていう気持ちは最初のうちはもうどうしてもあって、
みんなと同じがいいんですよね。
そうですね、そういうふうに思ってしまうので、だからハンディがあるからこそよかったっていうところまでは言えないだろうと、あのまあそういう側面はあるだろうけれどもね、でもなかった方がよかっただろうと思ったりはしたんですよ、だけど今 本当に心から、うん、もうこの子がいてくれてよかったと、この子がいなかったら私はどんなお母さんに今なっていただろうと、
今その下のお子さん6歳のお子
さんの、ね、
子育てにもすごく役に立って、
はい、はい、役に立ちましたというか、うん、やっぱり私の今あるのはもうその長女のおかげと、
実際そのいろんなこともなかなかできるようになるのが時間かかるわけですよね、そうですね、はい、そういう中で何か感じたりとかってありますか？
普通はね、そのなんかこう例えばスプーン持ったら結構最初から食べられちゃう子とかもいますよね、うん、まあ 2,3、うん、日かかるけどぐらいの、うん、
食べられます、ね、
それが1年とかかかるとしたら、うん、あ、こういう風に持ってここでこの力が足りないんだなとか、本人なりにこう工夫してるんだなとか、食べられないことですごく苛立って嫌なんだなとか、うん、じゃあちょっとこう最初はじゃあ串に刺したようなものを用意してあげようとか、うん、なんかものすごい時間をかけて箸までたどり着くみたいな
箸までの道のりは
もう何年もなんですよ、
ロードトゥ箸って感じですね。
そうそうです、そうです、
そうです、
そういうことを見てると、うん、普通の子はあっという間に過ぎてしまうところをものすごく丁寧に見れて、う
ん
う
ん、濃いですね、
濃いんですよ、濃い子育てなので、私はだからそれが合っているのでね、とても濃い経験をできたことがものすごく楽しかったし、うん、その本当にちょっとできた一段階上がったっていう普通は見過ごしちゃうところを見れた、
うんうんうん、
一緒にその場にいられたっていうことがとってもなんかこの子の子育てはだからすごく喜びが多かったなと思います ね、
ね、でそう一つ一つのことがこうできるようになったのが見れた、うん、素晴らしいと思うんですが、でもなかなかこうその子のいいところって、お母さんだけじゃわからないことってあるじゃないですか、
そうですね、
周りの人のなんかサポートも大事ですよね、
うちの子はね、とにかくどこに行ってもみんなと遊ばないでお花を摘むんですね、うんうん、花が大好きなんですよ、それで白爪草今シーズンですけど、白爪草でこうすごいこうブーケみたいにしてとっても満足してるんだけど、うんうん、鬼ごっこに入らない、
うんうんうん、
親としてはみんなと元気に遊んでほしいとかって言って
思いますよ ね、
ね、 それでただその幼稚園の先生とか、まあ、学校の先生とかも、うん、お花が好きで、で、うん、学校よでね、お花の図鑑を見始めたんですとか、うん、お花博士になって、うん、お花を育てるようになるかもしれませんよって言われて、あ、そうなんだと思って、でこの子がこう好きなもの、好きなものってどんどん発展するんですよね、そこから、はい、それでこの好きなことでそのこんな綺麗にブーケを作れることが、うんうんうん、なんかこうこの子の喜びでもあるし、うん、将来に通じる何か楽しみにもつながるのかなと思って、うん、なんかそれしかやらないっていうふうに思わなくなった。他の人と比べて自分の方ができるっていう自信はなかなか持てない人たちなんですけど、
そうですよね、
でも自分はこれができるっていう自己肯定感を持っていくためには、うん、やっぱりその子のね得意なところとか好きなところをみんなでこうなんて言うんでしょうね、肯定的に受け止めて、それが多少ちょっと問題行動に近い、例えばその空き瓶いっぱい集めちゃうとかいう人もいて、でも空き箱をね拾ってきちゃうとか、その人はでも箱を折る、綺麗な箱を折って和紙で箱を作る人になったりしたので、
まあ、じゃあ本当に少し見守ることもまた大事、
ね、
なんか子育ての本質を聞いているような気がしますが最後にですね、もし我が子がちょっと違うなと今悩んでるお母さんもいっぱいいると思うんですね、はい、そういうお母様たちにこうどこかに相談するとしたらどこがいいか、おすすめありますか？
そうですね、調布市には他の市と比べて、うん、とても相談機関が多くて、
はい、
なおかつとてもそのちょっと子育てしにくいっていう、うん、その障害ではないかもしれないし、うん、まあ多くの方が障害とは言えない程度のものなんですけれども、うん、そういうものを相談した時に、うん、気のせいですよとか言わない、うん、のとても専門性の高い方がいる相談機関がたくさんありまして、
はい、
まず保健センターですね、
はい、
保健健康診断をするところですね、
はい、
それから調布市子ども発達センターというところがあります、はい、こちらだからあゆみ学園が発達センターに発展したんですけれども、
で、ね、
うん、でも今は市内で1年間に未就学のお子さんが年間400人相談されているという、もう誰でも言ってるので大丈夫です
という、はい、気にせず割と気楽に行ける場所ですね。
そうです、そうです、それから、はい、健やか、
もっとなんか気楽に行けそうですね、
はい、それから小学生以上なら教育相談所もありますね、
はいはい、まあ、でもそれだけじゃなくてもっと地域の中でちょっと相談したいっていう人もいると思うんですよね、
そうですね、私たちは例えばその障害、明らかな障害がある人たち、人が一人いたら、その周りにはその子を親身に思っている人が30人はいると 過去担任してくれた先生とか、あとはそのご親戚の方とか、はい、親しい家族ぐるみのお友達とか30人は周りにそういう方がいると言ってるんですけれども、近所の誰かにちょっとその私子育てしにくくて困ってるとか、うん、悩んでるんだとか疲れてるんだっていう話をした時に誰かにつながるかもしれないと思うんです。
ということはちょっと近所の人にまずはなんとなく自分の悩みをこぼしてみる、
それも大事ですね。
そういうところからつながることって多いんですか？
私はほとんどいろいろ紹介いただいて、個人的にねお話聞いたりして、はい、まあ例えば健やかに一緒に行ってみましょうかとか、そういうこともしてるんですけれども、そういう場合はほとんど知り合いなんて口コミっていうんですか、それがほとんどですね。
人のそういうなんていうんですか、口コミって、願っていればつながるものですよ ね。ぜひ少し勇気を持って、まずは近所の方とか、ちょっと先輩ママに相談してみてはいかがでしょうか。
はい、
今日は、調布心身障害児者親の会みんなのサポートネットの新藤美沙さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。